おはようございます。はじめのお祈りをいたします。私たちの天の地なる神様、今日の日はありがとうございます。こうして日曜日の朝を迎えて御前に集うことができて感謝します。すぐに1週間の歩み、またこの3月の歩みも私たちに必要なものを与えてくださって、支えてくださり、そしてあなたが生かしてくださって今日を迎えることができていることを感謝します。今週の歩み、また4月に入ろうとしております。4月の歩みの歩みも、一人一人の歩みを神様が導き、助け、祝福してください。新しい歩みをされる方々がおられます。中学あるいは高校、大学に進学される方々、新しい仕事に就く方々おられます。それぞれの歩みがあなたにあって祝福されるようにと祈ります。私たちは今このようにして平和を迎えておりますけれども、海外に目を向けるときに、ウクライナではまだ戦争が続いております。一日も早く戦争が終わりまして、平和を訪れるようにと願います。またトルコやシリアの方でも大地震があって、多くの方々が亡くなり、家を失い、仮設住宅で生活を送っている方々がたくさんおられます。復旧復興が課題となっております。どうぞ世界の人たちを動かしてくださり、祈りとまた支援を通して少しでも回復へと向かいますように、主をどうぞ助けてください。お願いいたします。神様、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め、聞く一人一人の心を開いて、あなたが今日も一人一人に語りかけてくださり、またそれを信仰によって受け止めることができるように助けてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。先週から新しいテーマのもと学びを始めました。イエス様の例え話を学び始めました。先週は古い新しい、ね、皮膚に新しいブドウ酒を入れなさいという聖書の言葉でした。先週お話しましたけれども、イエス様が語られた例え話は50ほどあると言われています。目に見えない神の国の真理を、イエス様は身近な出来事を用いて、すなわち例えを用いられて、語られました。教えられました。例えですから、分かりやすくでないといけないと思うんですが、そういう分かりやすいものもあれば、実は分かりにくい例え話もありました。まあ、今日の箇所、皆さんもよく知っている種まきのこの例えですね。これ説明があるから私たちは分かるんですけれども、説明がなかったらですね、何を教えているのか分からない例え話であろうかと思います。もう一度ですね、もう何度も何度も私たちは、例え話、種まきの例え話は聞いてると思うんですけども、イエス様が何を教えているのか、特に神の国の視点で、この例え話を学びたいと思います。4章の1節を見ると、その背景が書かれてあります。イエス様はこの湖の、ね、湖に来ておられました。この湖はゲネサレ湖、ガリラヤ湖と言われていますが、そこに多くの群衆が集まっておりました。イエス様が行くところ、たくさんの群衆がいつもついてきておりまして、イエス様の教えを聞きたい、あるいはイエス様によっていろんな病気を治してもらいたい、そういう思いを持ってた人たちだったと思うんですね。で、今日のところは不思議ですね。イエス様は、 船の中から説教してるんですね。イエス様はどこでも説教される、海の中ではなだけではなくて、本当野外でも船の中でもどこでもイエス様は説教されていたんだなということをこう教えるわけです。でこのところから船の中からイエス様は多くの例えを話されて、そしてその一つのこの種まきの話をしたわけであります。あとのところ読んでいきますと、弟子たちはその例え話の意味が分からなくて尋ねたとこう書いてあります。だから群衆たちもたくさん子供もいたでしょう、女の人たちもいたでしょう、いろんな職業を持っている方々、いろんな方々がそこにいたと思うんですが、イエス様の今日のこの例え話を本当に分かった人はいたんだろうか。弟子たちさえ分からなかったんですか。弟子たちは説明を聞いて分かったので、この群衆たちは、分からなかったんじゃないのかなというふうにも、思うのです。で今日の皆さんメッセージの中心は神の国ですね。神様が支配される国、この世の国とは違い、もう一つの神様が目に見えないけども神様が治めておられる国がある、支配している国がある。でこの神の国は豊かな実を結ぶ、ね、そういう特徴があるっていうことですね。まあもっと正確に言うと神の国の御言葉とで触れますが、豊かな実を結ぶ大きな、私たちが思う以上、ね、のその潜在的な力を持っているんだ、そのことを今日の箇所は教えているのではないかなと思うんですね。さて皆さん、4章の1節から9節を先ほど読んでいただきましたが、ここ読みますとユダヤ人の種まきと、私たち日本人の種まきとは大きな違いがあったんだなということを知りますよね。皆さんも種まき畑を耕して、そして畝を作って種を、ね、均等にこうまいて、そしていろんな収穫をこうね、こういつも収穫を得たっていうそういう経験があるかと思うんですけれども、日本人は几帳面ですよね、正確決して無駄がならないようにそのように畑を耕して、ね、そしてそこに種をまくのでありますけれども、ユダヤ人の種まきっていうのはですね、大雑把だったようでありますね。種をですねパーッとこうまくんですね。袋に種を入れたやつをね、農夫がですねこうしてこうまくわけです。ですから今日みたいにその種が岩地道端に落ち、そして、岩地に落ち、茨なのかに落ち、良い地に落ちた。で最初の3つは実を結ばなかった。良い地だけが30倍、60倍、100倍になって実を結んだと聖書に書かれてあります。これがイエス様が、話した例えですね。道端に落ちた種は鳥が来て食べてしまった。土の薄い岩地に落ちた。深くなかったので芽を出したけども枯れてしまった。茨の中に落ちた種は茨が塞い、その成長を妨げて実を結ばなかった。まあそういう、まあここ読んだら、わかると思うんですけども、何を教えているのかっていうところが私たちにはわからないわけですが、さて皆さん、今日のところですね、イエス様はよく聞きなさいと3節、そしてその例えを話した後に聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃられました。聞きなさい、 神様、私たちによく聞くように二つの耳を与えてくださいました。話すよりもよく聞きなさい。口は一つ、耳は二つ。多くしゃべるよりも多く聞きなさい。耳を与えましたが、聞きなさい、ね、聞く耳のあるものは聞きなさい。皆さん、今日の例え話の一つの中心は聞き方に注意しなさいということですよね。4章の23節にも、聞く耳があるなら聞きなさいと書かれています。今日の例え話を理解する一つの大きなポイントが、聞き方にあるんだということをちょっと覚えておいてください。さて、先ほども言いましたけれども、弟子たちは分からなかった。まあ群衆たちもだから分からなかっただろうと言いました。4章のですね、皆さん10節から読みませんでしたけれども、10節のところ、イエスだけになった時に十二人がこれの例えのことを尋ねたとこうありますね。で、イエス様はこれですね、あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちには全てが例えで語られるのですとこう書いてるんですね。ここ例えというものが何かということを教えているところです。神の国の奥義、奥義というのは、英語ではミステリー、ね、謎とか秘密とか、そういう意味があります。謎で秘密、隠されて、神の国の奥義っていうのは隠されているもの、目に見えないもの、すぐに分かるものではない、ね、で、ここでイエス様はこう言ってるんですね。弟子たちは神の国の奥義を直接、例えじゃなくて知ることができるけれども、外の人、弟子でない人、ね、まだ神様を信じていない人には隠されている。それで例えを持って話をするんですよ。弟子たちにはもう直接語る。でもそれ以外の人たちにはいろんな人たちがいます。聞くのにもいろんな立場の人がいます。心の状態も違う人たちがいます。だから例えで語られるのだ。神の国の奥義、謎、秘密の部分がある。それを例えで教えられるというのであります。まあその例えがね、だからさっき言ったようにある面矛盾してるんですね。例えというのを分かりやすくするために語られるものでしょ。一方では、でも一方では分からないようにしているという例えでもあるということが今日の箇所の教えだと思います。さて、弟子たちには直接語られていたにもかかわらず、弟子たちは分からなかったとあります。私たちもこの話は最初から言ってますように、説明があるから分かるんであって、分からないと思うんです。分からなかったと思うんです。それでイエス様は説明をしております。13節を見ると、どうしてわからないのですかと。この例えがわからないのですか。そんなことでどうして全ての例えが理解できるでしょうかとイエス様は弟子たちに、まあ注意と言いましょうか、お叱りでしょうか、 語られています。そして14節から実は例え話の説明が、あるのであります。種をまく人は御言葉をまくのです。この種っていうのは神様の御言葉です。聖書の言葉です。まく人は皆さん誰のことを指していると思いますか？まあ、誰とは書いてません。でも私たちはイエス様だろうと思います。種をまく人、御言葉をまく人、聖書の言葉を語る人、教える人、まず、まあ、イエス様が一番に上がるでしょう。その次の弟子たちが上がるでしょう。その後続いた多くの説教者たちが上がるでしょう。私もその中に入るでしょう。教会学校の先生たちも入るでしょう。種をまく人、皆さんもその中に入るかも、ね、種をまく人、御言葉をまくのです。四つの異なる土地は神様の言葉を聞く聞き方、受け入れる態度、それをまあ教えていると言われています。まあ4つありました。ちょっとイエス様の説明を読めば分かると思うんですけども、ちょっと見たいと思うんですね。道端にまかれた種、15節、道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。この道端のこの旗というのはですね、南南の側に置いておくという意味があるそうです。ということは神の言葉を聞いても自分とは関係がないものとしてそばに置く。自分とは関係ない、御言葉を聞いても全然関心を示さない、心を開かない、心が固くなる状態、ね、そういう人のことをここで指していると思われます。悪いものが来てその御言葉を奪っていく、まあ、ここではサタンというふうに、書かれています。すぐにサタンが来て御言葉を取り去っていきます。御言葉がとどまらない、すぐに奪われていく。土の薄い岩地はどうでしょうか。そこにもイエス様は説明をしています。16節17節、自分の中に、16節、岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。先ほどの人と違ってイエス様の教えを喜んで聞くのです。素晴らしいイエス様の教えだ、まあここに来てた群衆たちの多くがそうであったかも分かりません。新しいものを求める人たちです。イエス様の群衆たちの多くがそのような人たちであったかも分かりません。でもイエス様の教えをたくさん聞いた人たちは後に去っていきましたよね。残った人はわずかでした。 ここには根がないとあります。根がない、それは一時的な信仰、表面的な信仰ということになるでしょうか。茨の中、18節19節に説明があります。茨の中にまかれた者とは、御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わしや、その他いろんな欲望が入り込んで御言葉を防ぐので、実を結ぶことができません。先ほどの道端は、岩地は根を張りませんでした。一番目の方は、道端はもう全然根を張るどころか御言葉が奪われていたということですよね。この岩の中はちゃんと根を張ったんです。先ほどよりはもっと進んだんです。でもこの世の思い煩いや富の惑わしやいろんな欲望が、まあ茨に例えられてますけれども、それが障害物となって実を結ばなかったということです。ちょっと個人的な証しをさせていただきたいと思いますけれども、私は教会に二十歳の時に行き始めました。大阪の八尾っていうところの教会に来ました。未来奥さんの、ね、本を通してキリスト教に、関心を持って、自ら教会を訪ねて、きました。誰か誘ってくれたということでもなく、自分から求めて教会に行きました。で、毎週の日曜日が楽しくて礼拝に出ました。この、種まきの話も聞きました。初めて、あ、こんな話があるんだっていうのを新鮮に聞くことができました。で、私はイエス様を信じますっていう告白もしました。でもですね、恥ずかしいんですけども、午前中は、礼拝に出て神の御言葉に耳を傾けました。で、昼はですね、帰ってからですね、前からやめられなかったパチンコに足が向きました。午前中は御言葉を聞いてるんです。でも午後はですね、まだやめられなくてですね、まだそういう欲望っていうか、そういうものになかなかこうきちんと整理ができてなくて、まあ、パチンコに行くとですね、寄ってらっしゃいみたいな感じですね、こう引き込まれていくような、そういう弱さがあったんですが、で、パチンコにこうね、行くような、そういう生活を送ってたわけです。ある時に、まあ、負けることの方が多かったんですが、すっからかになりました。持ち金を全部使い果たしました。その時にこの聖書の御言葉を思い出したんですね。あ、自分はこの、まあ、土の薄い岩地か、この茨の中、まあ、茨の中のように思ったんですけれども、これと同じじゃないか。御言葉を聞きながら、いろんなこの世の欲望やわずね、富の惑わしや、そういうところにまだとどまっているな。私、この御言葉である目が開かれたっていうか、返しはもうイエス様に信じてます。なんかここの聖書の言葉がぐっとこう私の中に入ってきました。そのことを、ここを読みながらいつも思うのであります。茨の中、そして良い地ですね。 与一っていうのは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちのことです。与一に落ちた種、御言葉を聞くの実の同じです。受け入れ、自分のと関係あるものとして聞く。先ほどのね、道端は全然私と関係がないとして御言葉を聞かない、受け止めないって言っていましたけど、自分と関係があることとして受け止める。聖書が教えている私たち人間は罪あるものですよ、それを受け止める。そして許しがありますよ、ここに許しがありますよ、希望がありますよ、ある面渇きもあるでしょう、必要があるでしょう、必要感じている。そして御言葉はその必要に応えてくれるんだ。受け止めていく、真剣に受け入れていく、聞き続けていく、受け入れ続けていく、そのことによって30倍60倍100倍の実を結ぶんだ。愛する兄弟姉妹、種が御言葉に例えられました。種というのは本当に小さいものです。また踏みつけられたり風で吹き飛ばされてしまうような弱いものです。また関心を持ってもらえない、無価値なもの、無関心に思われるものかもわかりません。小さいわけで、皆さん私たちどれだけ種に目がいくでしょうか。まあ畑をやってる人は大切にするでしょうけれども、私なんかあんまり畑したことないので、種に目を向けるとか弱いです、少ないですよね。風で吹き飛ばされてしまう、踏みつけられてしまう、そういう小さなものですけども、種がまかれることによって私たちが思う以上の、想像以上の豊かな豊かな実を結んでいくことができる。30倍60倍100倍とあります。ちょっと誇張しているかもわかります。でも同じように神様の御言葉の種は同じように秘められている力を持っている、豊かな実を結ぶことのできる、その御言葉の中に力を、命を持っている、そのことを教えているのではないでしょうか。この世の国は力によって拡大しようとします。武力によって、あるいは財の力によって買収していったりですね、どんどんどんどんどんどんお金の力によってどんどんどん広げて、この世の国は大きな国は小さいな国を攻撃し自分の領土に入れようとし、皆さん、神の国はそのようなものではありません。神様の御言葉、みんながあまり目を向けないかも、魅力がないかもわかりません、人気がないかもわかりません、でも神の国はそのようにして広がり続けていくのです。広がり続けているのです。教会もその一つの姿でしょう。 和歌山の、ね、新軍にいた時、今日NHK のですね、のど自慢、ありますけど、昼で新宮市が出るそうです。新宮に住んでる人からメールが来まして、先生見てくださいって来ましてですね、楽しみしてるんですけども、今日は、和歌山県の新宮市で出る時期ののど自慢があるんですけども、隣の三重県にね、熊野市っていう市があるんですが、そこにですね、坂内勝さんっていうね、小児麻痺の方がいました。彼は生まれつき、生まれてからしばらくして小児麻痺になりまして、話すことも歩くこともできない状態になりました。でも耳は聞くことができました、ね、で彼は学校にも行けません。家でずっと小さい時からお母さんの世話で大きくなってきました。自分のことでお父さんお母さんが争ったり、なんかいつも変な雰囲気があったそうですけれども、彼はですね、ラジオを聞くのが好きで、ラジオをかけていました。ある時に聖書の言葉が聞こえてきたそうです。賛美歌の中で、多分夜の光福音放送のような番組ではなかったかなと思うんです。その時に次のような言葉が聞こえてきた。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、という御言葉が聞こえてきて、彼のその心にずしんとその御言葉が届きました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる、いろんな人が聞いてたと思うんですよ、ね、今でも宮崎放送で5時10分からね、福音放送が流れていますけど、いろんな人が聞いてるけども、仕事をしながら聞いてる人もいるでしょうし、寝ながらちょっと半分寝ながら聞いてる人もいるでしょうし、いろんな聞き方があると思うんです。彼にとってはその御言葉が心に入ってきます、そういう渇きもあったからでしょ。そしてどうなったかというと、彼はその後通信講座を受けて聖書を勉強し、イエス様を信じました。彼は変わりました。イエス様を信じて、神様の御言葉を聞いて、本当に変えられて明るくなりました。もうびっくりしたのは家族です。お母さんが、お父さんがイエス様を信じました。兄弟たちにも大きな影響を与えました。学校の先生しているお兄さんたちに大きな影響を与えました。ハーベストタイムっていう中川健一先生が作ってた番組にも紹介されました。いろんな人に、水野源さんに似てるんですけどもね、似てると思うんですが、多くの方々に、知られることになりました。家族が救われていったのです。御言葉を聞く、マサさんにとっては その御言葉が巻かれて、そのような良い実を、彼自身が変えられるという実を結んでいきました。私たちはこの例えから何を学ぶことができるのでしょうか。いつもここから私たちがこう受け止めることは、自分は道端なのか、岩地なのか、茨の中か、陽一どれになるだろうか、陽一ではないよな、茨の中、あるいは岩地かなっていうふうに思う人たちがいるかもわかりません。今回私は調べておりまして、教えたことは、運命的に私はね、道端だとか岩地だとか茨の中だというふうに捉えなくてもいいんじゃないか。自分はこれだ、もうそこで諦めるね、じゃなくて、ある時には心が固くなる時もあるでしょうし、ある時には岩地のようになる、茨の中、陽一と受け止める時もあるでしょう。それぞれの心が私たちの中にあるんじゃないんでしょうか。御言葉をどのようにして聞くかということを、いつも焦点がそっちに行くと思うんですけれども、もっと私たちは神様の言葉の力を信じるということ、大切じゃないんでしょうか。道端から、岩地から、茨から、陽一に帰っていただける、神の御言葉の力を信じていくことではないかなと思うんですね。岩地から、あるいは茨の中、いつもそんなところにいるような自分見出すかも分かりませんけれども、そういう私たちを神様の御言葉の力は良い地へと変えてください。私たちが何か一生懸命努力して良い地になろう良い地になろう、そうじゃないんです。御言葉の力によって変えていただくということが、そこに私たちは目を向ける必要があるんじゃないかなと思うんです。最後にですね、エゼキエル書の11章の19節の言葉を読んで終わりたいと思います。エゼキエル書の11章の19節、私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える、私は彼の体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与え、石の心を取り除き、肉の心って柔らかい心ですを与えるって書いてます。神様が私たちにそのようになしてくださる、神様の御言葉の種に例えられている、小さいけれども、ね、本当に弱いものであるけれども、30倍、60倍、100倍の実を結ばせてくださる力。私たちは神の国の視点を持ちましょうと先週から申しました。現実はね、厳しいかも分かりませんけれども、でもこの神の国のこの けな力というものを信じ続けていきたいと思います。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。いつもここで神の御言葉が語られていることであります。語る者、また聞く者の姿を覚えます。神様、もう一度神様の御言葉に力があることを学ぶことができました。私たちは自分はこのようなものだと諦めてしまったり、もうそれに固定して してしまうところがありますけども、どうぞ私たちを憐れんでくださって、あなたに期待できますように。あなたの御言葉は本当に神様は力があり、魂を救い、そしてその人を新しく作り変えることができ、そしてまたその周りの人たちをも大きな影響を与えていくということをもう一度学ぶことができました。感謝します。どうぞ主よ、この世の国のその力に私たちが影響を受けることなく、神様の国の力を信じ続けて、目には見えませんけれども、確かにあなたの御国は広がり続けているんだと、私たちを通してなされているんだということを受け止めていけるように助けてください。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。